アンニョンカズハセよ。私はラジオワタラジ。こんばんはカズハセではありません。今回も素敵なゲストの方たちを交えての回となります。話が盛り上がり、長尺となったので、前後編に分けて公開します。何の話をしたのかって。それは秘密。では、本編をどうぞ。
アンニョンカズハセよ、私はラジオワタラジ、こんばんはカズハセです。今回も、素敵なお友達たち来ていただきました。まず、ポッドキャスト、たしなむ程度から、アンデッドさんです。
はい、アンデッドです。いや、今回もということは、はい、前回の、あれが公開されているという前提ですよね。
ね、大低テンション回が、1時間超えのね、更新されてるはずなんで、まあ、その時からの、お付き合いということで、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。アンデットさん、
アンデットさんは何が趣味なんですか？
ああ、趣味ですか？
はい。
ああ、難しいですね。なんか趣味、じゃあ、お絵描きとかで、なんか、はい、なんかお茶を濁しましょう。
あ、お絵描き。じゃあ、今度からお絵描きが趣味のって言ってください。
じゃあ。もう来ねえぞ。
はい。じゃあ次、かなる映画事変と、とんでんラジオ、てへんのざれごと2から、ミスター・コウキさんです。
あ、よろしくお願いします。ミスター・コウキです。
はい。何が趣味なんでしたっけ？
僕は手品です。
あ、手品ですね。
はい。あるものがいいな。
いやちゃんとね、そう、趣味と言える趣味ですよね。
すごい。
はい。本当に。
素晴らしい趣味。はい。じゃあ、もうお一人、ドモン・キュー太郎さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
趣味は？趣味は？
無趣味。無趣味と言っちゃいけないですね。
この前決めましたもんね。
フレッシュ。東
京に来た時に。
ま、映画、DVD が趣味のドモンキュー太郎です。
ちょっと変わった。ちょっと変わったけど、ちゃんと趣味が。
何は言ってないからね。
ドモンさんの自己紹介文にちゃんと
趣味が。DVD が好きって言うとなんか誤解される可能性がありますよね。
うん、ちょっと違う気がする。
ああ。
のれんをくぐって借りに行くみたいな。
そっちの方です。そっちの方ですね。なんか明るい世界。
映画にしますか、じゃあ。映画が趣味。
そうですね。うん、映画含めて。
はい。あと、血も切ってください、ね。
言えない、言えない。もう、
怖い。そしたら、カズハセさんの趣味の方は何でしょう。
ああ、俺の趣味は、あれです。自転車と NBA です。
多趣味じゃないですか。
違うなぁ、やっぱり。
だから、この中で言うと、照れくさいですね。ということで、今回は、何の語りをしようかなと言いますと、ジョジョ第3部、アニメで言うと、スターダストクルセイダーズですか。ということで、イエーイ。
いやー、来てしまいましたね。
まあ、前回、かなる映画事変のお二人が東京に来た時に、バッキ会を取ってですね、かなりの大物をこうやりきったなって感じがしたんですけども、次何やろうかっていうところで、まあ、私がですね、ジョジョやりましょうっていうことで、ちょっとお願いして、で、前回、
いや、大物じゃないですか。
大物ですよ。一部二部やった時のアンデッドさんにも、まあ、来ていただこうというところでですね、はい、このコラボををこうやってみました。
いや、ありがとうございます。読んでいただけて本当に嬉しいです。
みんなが来てくれたってことで最高に入ったやつだっていう。
来たよ。
ただすごく多分皆様に比べてにわか度が非常に高い人間だと思うので、なんかにわかの人も楽しんでもらえるような感じで。
そうですね。
にわかを頑張る。
うん、まあ、みんなにわかだと。
そうなんです
ね。本当のガチの人っていうのは果てしなくガチだと思うんで。
それこそさ、わたらじでジョジョ会をやった時に、あ、ジョジョだって言って反応してくださった方が結構見えたから、あ、みんなやっぱりジョジョ好きなんだなって中に、その、ドモンさんとかもおられて、やっぱり、あ、好きなんだなって。
ね。
はい、待ってたんですよ、だから。
お
でもあれですね、ま、大物、バキよりもやっぱ下手すと扱いづらいというか。
そうそう
バキは、なんていうか、言ってもちょっとマニアックな部分はあるんですけど、ジョジョは本当なんか、ね、下手なこと言ったら、こう、ね、デス13に首かられそうな感じの。
ありがとうござい
ます。まあでもね、 そこら辺は前回もうやってるんで、気にせず聞きましょうっていうことで。
前回でハードルを下げておいたので大丈夫だと思います。はい、
全然大丈夫だと思います。ということで、まあ3部、上太郎たちが活躍する、やつで初めてスタンドが出てきたというところでですね、記念碑的な作品で、このシリーズの中でもまあ一番人気はあるかなっていう、作品なんですけども、じゃあみんなさんですね、前回バッキーやった時みたいに、順番にこう発言をしていってもらうっていう感じにしようかなと思うんですけども、まずはですね、初めてこれを読んだ時の思い出っていうところをやっていくかなと、思います。じゃあ、まず私からいきますね。まずですね、自分はジャンプ読んでなかったんですよ。小学生の頃。教室全員読んでて俺だけ読んでなかったんですよ。で、なんとなくジョジョっていうのはあるってのは分かってたんですけど、こう友達から借りて読むと、やっぱりドラゴンボールとか読んじゃうんで、こう続きものっていうところで、やっぱり他の漫画ってこういうなんか手を出しづらくて、ジョジョはなんか絵がすごいこうぐじゃぐじゃぐじゃって感じの、なんか特徴ある漫画だなっていう風な印象ぐらいしかなくて、で、スタンドっていうのがあるな、あるっていうのはなんとなく聞いてたんですよ。で、こう、前、わたらじやすさ、後藤くんがやたらすごい進めてきて、ジョジョ面白いですよって。で、一部二部読んだんですけど、そこまで自分の中ではその時は来なくて、で、改めて時間が置いて三部読んだら面白いなと。で、そこでハマってジョジョを、こう、その時のスティールボールランまで一気に読んだんですよ。
あ、じゃあだいぶ本当に高年になってなんですね。
そうですよ。本当に、まだ10年より経ってないと思いますよ。
カズハセ少年だったのに突然時が飛んだから。
そうそうそうそう。
ちょっと何をされたのかなと思ったけど。
だから、なんかこう、なんていうかな、大人でも楽しめるの。っていう面はあるかなと思ってて、で、今東京でルーブルと、なんか特別美術館展みたいなのやってるんですよ。ルーブルを題材にした漫画を、テーマにしたやつなんですよ。で、その中に荒木先生の作品もあって、で、やっぱりこう、結構、まあお客さん来てたんですけど、結構年齢層高いんですよね。お客さんの年齢が。だやっぱりこう、なんだ、いつまでも読める作品からっていう。この、うんうん、まあ、ハマったきっかけですよね。やっぱ、第3部は、
うんうんうん。
っていうところだと思います。じゃあ、お次いきますよ。アンデッドさん。
はい、はい、はい。やっぱりさ、その、高い年齢層の方にも、ちゃんとこう、いつまでも楽しめる作品っていうのが今あったから、じゃあ逆に若い層はってなったら、それが若い層にもちゃんと楽しめるんだっていうのが、ここ最近のブームとともに、もう完全に証明されたかなって状態だと思うんですよね。もう、私とかはアニメになって、周りの若い女の子とかが一緒に見ようよって誘ってくれたのがきっかけで、アニメから入った、本当ににわか者なんだけれども、本当にね、若い頃からね、見ようよって言われたくらいだから、もう上から下まで本当に幅広い方が楽しめるっていうのはもう、本当にそういう感じだと思うから、はい、若者として来ました。やった！
若者。
そう。で、アニメから入ったので、3部ももちろんアニメから見て、そう、最近ですね、一緒に見ていたお友達の方からコミックスの方をお借りしまして、今回はですね、ジョジョの話をするということで、3部のところ、どこからだろう、そう、コミックス単行本全部貸していただいて、今並べてお話ししている状態です。いつでも開けますよ、どのコミックスも。そんな感じで、はい、だから本当にアニメから、最近のブームから出会ったから本当に日が浅くて、ただ、ブームの中でみんなと本当に楽しく見れたし、なんか週刊少年ジャンプはそもそも見ていなかったし、連載時期には全然そういうご縁のない年齢層でもありまして、あれなんだけれども、テレビアニメのおかげで毎週のんびりこう、ジョジョを見るっていう、ちょっとずつ見る。毎週ちょっとずつ見て、結構やっぱり期間が48話くらいかかったんでしたかな、うん、?3 部のアニメ。かなり期間長くずっと楽しんでいたから、その間。あれがすごく良くて、なんか旅してる感じも、期間が長い分あって、なんか、あの時に、あのブームの中で楽しめで入れてすごく良かったなっていうのは今すごく思ってます。すごく楽しかったんです。あのアニメを見ていた時期が。
ということは 一部二部とこう順を追ってアニメを放送するにつれて見てった感じかな。
あのね、確か最初は三部のデス13だったんですよ。ちょっと著書が見てみたいっていうんで、じゃあ一緒に見てみようかって言ってみたのがデス13だったんで、うん、そっか、うんこかっていうのは思ったんだけれども、で、そこからすぐにエジプト編にほぼ入るところだったから、お休みになったんですね、放送の方が。期間が空いて、その間に1部と2部のアニメを追いかけて、そこまでのスターダストクルセイダースの放送分もニコニコ動画とかでポイント一生懸命入れて見て、追いかけた状態でエジプト編はリアルタイムで楽しんだみたいな感じだったんですよ。
あ、じゃあ、こう、デスサーティー見て、それなりに、こう、引っかかるものがあったと。
いや、なんか、そこで面白い、これは見たいっていう感情ではなかったけれども、
ゲームもやってた。
ゲームもやってた。もう本当にだから周りのおかげですね。もう無理やり見せられるみたいな環境だったんで、しょうがないか、見るかっていう感じで見てたけど、結局は自分もすごく楽しいんだから、本当にありがてえな、ありがてえなっていう感じで、本当にね、人と楽しく見れた作品だったのが印象的で、そんな感じです。
はい、ありがとうございます。じゃあ、コウキさんお願いします。
はい、ですね、自分、最初に、一番最初にジョジョに触れたのが、高校生だったかぐらいに、ジャンプで、バニラアイス戦を初めて読んだんですよね。たまたま読んだんですよ。一応、スタンドとか、それ以前は波紋っていうのがあったっていうのは知ってたんですけど、ちゃんと読み始めたのが、あ、バニラアイスにポルナレフが足をやられるっていうところから読み始めたんですよね。
超クライマックスですね。
ジャンプですか？ジャンプ？
なんですよ。
ジャンプ。単行本ですか？ジャンプで。
ジャンプで。
いや
ー。うん。当時読んで、で、面白かったんですね、純粋に。絵がね、うん、なんか自分の転換期で、こういう絵はちょっと苦手だったのが、うん、ちょっと好きになりつつあるような転換期だったんですよね。
うんうん。
の頃かなんか。それで、ハマってって、見てて、だから最初ね、ジョジョってでも、ジョータロウに全然思い入れなかったんですよね。ジョータロウが出てこないじゃないですか、うん、バニラアイス戦って。
うん、いいと思って、
うん、はい。とにかく、ポルナレフっていうのが、もう気になって、そっから興味持ち始めて、読んでって、ですね。で、そっからもう、途切れることなく、5部ぐらいまでは読んでったんですけど、で、3部終わったぐらいから、1部と2部も読み始めて、そこもまあ、面白いって思ったんですね。で、なんか作りもちょっと映画っぽいところもあるなーっていうのも感じながら、読んでって。
そうっすよね。うん。
うん。
なんか映画のネタが結構多いですよね。
やっぱり最初に、わってきたのが、やっぱ読み始めてって、オランウータンのやつとか。ね、あそこら辺がもう、モルグ街だなっていうのも感じたり、あと言葉の使い方ですよね、長太郎の。長太郎のセリフとかにも興味始めて、結局手つきに嫌味を言うじゃないですか。そういうのも、いずれこういうセリフ言ってみたいなって思う。嫌味な敵がまずいて、長太郎たちに負けそうになったら、急に命乞いするじゃないですか、敵が。で、それ、はい、太郎は皮肉を言って結局オラオラしちゃうわけで、その皮肉が自分が好きで、いずれ行ってみたいなっていうので、ずっと、その後は追いかけました。
なるほど。
あと、スタンドっていうこの能力も自分の中でこの時初だったんですね。こういう能力っていうものに触れた。それ以前はあんまり感じたことなかったな。このジョジョ以降は能力って結構いっぱい出てるじゃないか。
能力バトルは今多いだと思いますね。
このジョジョの後でも悠々白書とかでも能力出てくるあったりとかして、それ以前はなかったし、その能力の使うやつがスタンドって形持ってるっていうもう斬新さ、
うん。
だから本体の絵と、そのスタンドの絵って二つのなんか絵があることがまずすごい魅力だなって感じて、
うん。
きましたして、そのスタンドも、それは動物だって、物だったりするわけじゃないですか、銃だったりとか、それもスタンドだっていうので、全くそこら辺でもう完全にはまりました、僕は。そんな感じです。
そうですよね。ほぼ同世代だから、 俺も、その時にハマ、その高校生、中学生の時にハマるのが多分、自分の世代では正しいのかなっていう気がするんですよ。
それはやっぱり新鮮という意味が強いのかな。
そうだと思います。うんうんうん、多分新鮮度合いは、やっぱり当時で読んでた人の方が、やっぱりあったのかなっていうふうな気はしますよね。うんうん、っていうところで、じゃあ、土門九太郎さんお願いします。
みんなうちみたいで。すいません、これ、僕も高校生の時、まあ出会って、ええ、僕の印象、もうこれ、やっぱり絵嫌いだったんですよ。
うん、
もう北斗の拳で見てるし、うん、っていうぐらいの気持ちで、まあジャンプをたまたま読んだ回が、猫ドラくんだったんですよね。猫ドラくん。
あ、猫ドラくんね、はいはい。
システムバランスの。
はい。
カ
ッコインに、つけろっていう、う
ん。レロレロレロのとか。
ドラえもん見てない絵があったんですよ。それ、ジャンプで表紙だったんですよ。当時の表紙というか、関東というか、一番前だったんですよ。カラーページだったんですよ。
あ、カラーページなんですよね、あそこ。
当時。そこで猫ドラ君を見て、あ、これ読めるんじゃないかと。ドラえもんみたいな。
絵が、濃い絵はちょっと苦手だけど、猫ドラ君で、ちょっとスッと入れたんですか。
なんか、面白いそのチャネリングというか、それで言葉を当てるみたいな。教員に気をつけろっていう言葉を。あれに衝撃を受けて、もうそっからですね、もうハマって、もう高校生で、まぁ、ちょっと、まぁ、度が過ぎるぐらいちょっと好きだったんで、カセットブックにも手出しちゃったんですよね。
何ブックですか？
カセットブック。
カセットブック？
あ、もう CD ブックですね、もう今で言うなら。ちょっと。
ラジオドラマみたいなやつですか？
ラジオドラマ、ジョジョのラジオドラマから行って、して、OVA がちょうどレンタルが、レンタルビデオですね。
はい。
そのジョジョも OVA 版がちょうどいい時期、同じ時期に出たんですよね。ちょっと OL たんですよね。
なんか、今見ると、ほんとすごい、ウィキ見ると、すごい人数がいるんですよ。声優当ててる人の人数が。
はいはいはい。
歴代いろいろ作られたんだなって思ったんですけど、やっぱり昔の OVA 版と、
はい、
今のアニメ版と、じゃあそのカセットブックっていうのとかも結構あったってことなんですね。
そうですね。カセットブック版のリオはちなみに、わかるかな皆さん。若本のリオさんなんですよ。
合ってましたか？
合ってました。当時はもうそっから入ったので、もう。でも小安さんも合ってます。
おー、嬉しい。
その間のちょっとアニメのちょっともうちょっとすみません。ずれてるかもしれないですけど、OVA 版の、記憶だったんですよね。田中信夫さん。で、これ違う、なんかイメージが違ったんですよ。
あー、気になっちゃうんですね、それは。イメージと合わないと。
そう、結構ありますね。まあそんなぐらいのまあアニメからというか、本を追うというより そっちに追っちゃったんですよね、ラジオドラマの方。
なるほど。
面白いですね。そんなのがあるの知らなかったです。
ちょっともう多分、
オラー
とかでも聞けると思う。
C ですよ、C ですよ。
ありがとうございます。
そうなんです。
じゃあ、っていうことで、次はですね、ベストバウトをですね、皆さん3つ挙げて、事前に挙げてもらったんですよ。
難しかった。
難しいね。
難しいね。
なんか、みんなこれ挙げるだろうなっていう風なのが、ちょっと事前に思っちゃって、ちょっとそこを避けようかどうしようかみたいなことも考えちゃったんですけど、被ったら、その時点で被った人はみんな言ってくみたいな感じにしようかなと。でもあれか、順位は言わないようにしますか、じゃあ。
ほうほうほう。
他の被った人は、それが何位なのかは。っていうところでですね、まず行きますね。まず、カズハセから3位。3位から順に行きますね、じゃあ皆さん。
はい、カズハゼさんの3位。
はい、ですね。まあ、この、ジョータロー一行バーサス、ドゥール戦。イギー登場会です。
うん、
いないですか？
大丈夫です。
いないですね。
意外といないですね。で、この戦い自体、が、まあ、まず面白いっていうのもそうなんですけど、この、協力プレイで倒すんじゃないですか、ジョータロウとイギーで。で、全く二人とも協力しない
ん
ですよね。イギーはいきなり登場してきて、ポルナレフの髪の毛を食ったり、屁こいたり。で、 ガムだけ食うっていう全く制御できないキャラクターとして出てきて、どんどん追い詰められるじゃないですか。あの、遠隔操作型みたいな感じでどんどん追い詰められて、あの、家教員も目をやられて、これはまずいと。いうところで、こう、丈太郎がイギをこう、捕まえて、お前分かってんだろって、どこにいるか分かってんだろって言うと、イギはこう、逃げようとするんですよね。あの、ジャンプして。で、こう、それに丈太郎がこう、ぶら下がって、行くんですけど、その時のイギの、ハヒハヒって言いながら、汗汗しながら、あの、ヘをしながら飛ぶのがすごい可愛くて。なんか、すみません、ベストバウトって言ってんだけど、この時は、こう、イギーが本当に可愛くて。
わかります。
敵は、敵の強さ的には、まあなんですけど、すみません、イギーが可愛いっていうところで。
しょうがないですね、これ。
いや、初期の頃のイギーって可愛いですよね、ブサイクなんだけど。
ほんとね、喋り出してがっかりしたんですよ、俺。
そうなんだ。うん。で、
こう最後、こう敵倒して、丈太郎に仲直りしようぜって言ってる時にガムを差し出して、それを見たイギーが暴れるんですけど、それは超可愛くて。で、こう、なんか、その後、帽子を持ってくるんじゃないですか。
ああ、いいし。
で、お前、あ、なんだ、いいやつじゃねえかって言って、こう、帽子取るとガムがついてて、で、なんか、丈太郎を、こう、騙したキャラって他にいないだろうと思って、この回は、ドゥール戦でもありつつ、イギー対丈太郎戦でもあるなと思って、よかったなと。あと、ちょっと、追加で言うと、アヌビス神戦の時にですね、アヌビス神が最後少年に、この自分の本体の刀を持たせて、丈太郎に思いっきり投げ落とした時に、少年が捨てた飴をイギーが拾い食いしに来て、少年が足引っかかって、その刀が荒の方向に飛んでく時の、イギーの、飴食ってるイギーも可愛いと思って。
完全にカツハツさんがイギー可愛いのところを上げつらい始めたぞ。
はい。もう、イギーが可愛くてよかったなっていう、はい、した。
おー。
なるほど。いいベスト3。うん。
イギーはないです。
何もないです。
あ、うまい。
イギーはない。
あー、しまった。
え、
違う。
狙ってたんじゃないんだ。
意図せずやってしまいましたね。これが持ってるやつです。
じゃあそんな、はい。
いやー、悩むな、3位。3位は悩むな、本当に悩むな、本当に悩むな、と思いつつ、3位だからってことで、地味なところを少し置こうかなってところで、エボニーデビルの、ポルナレフとの、部屋の中だけでの戦いが、
なるほど、はいはい。
地味なんだけど、なんだろう、こう、さっき、結構新鮮な面白さをやっぱり皆さん当時感じられていたじゃないですか。なんか、私とかはもうそういうものが出回った状態の人間として、ジョジョに触れるから、まあ、新鮮味ももちろんあるんだけれども、なんかこう、クラシックなところの方が、なんか逆に、新鮮というか面白いところだなっていうんで、結構その映画ネタであったりっていうところが、結構しっかりね、込められてるのが面白いと思って見ていたところがあるから、エボニーデビルとかは、チャイルドプレイが結構好きなんで。
そうですよ、ね。
チャイルドプレイの話少ししていいです？うちのゲオってなんだ？うちの近所にあるゲオが、チャイルドプレイが好きすぎて、他に借りさせるべき映画がいっぱいあるにもかかわらず、チャイルドプレイを頑張って、こう、表紙を表にいっぱい置きすぎみたいな、チャイルドプレイが大好きなゲオで通ってるんで、チャイルドプレイ私も好きなんだけれども、すごくやっぱりね、ホラーの色が強くて、あの回の人形の。多分ホラーとしては、かなり上位なんじゃないかなとは思うんですよ。地味だけど。
ああ、わかります、
ね。
そう。
ホラー趣味がこう、すごい出てるっていう。
そうそうそうそう。地味で、3位にはちょうどいいんじゃないかなっていう、この、感じで、いかがでしょう。
いいですね。
エボニーデビルの話、シャンプーをかける、見えてない時に、何者かに、目にかけられるところが、 好きなの。
なんかそこが好きっていうのが、ちょっとなんか、うん、なんか、やられ、ド M なのかなっていう気もしてくるけど。どこがどう好きなんですか、そのシャンプーのかけられる。
痛いし見えないし。
そのいや、だから今の発言だとまだ M なんですけど、大丈夫ですか。
もうそのな、絶対説明というか、もうあのね、その下につき、あのね、くぐられてる時に、シャンプーかけられて。
だからこう、常にこう、目とか耳とか、どこかこう、なんて言うんだろう、その感覚が一つ消えると、すごく怖いみたいなところも想起させるっていうこと。
あ、そういうことにしていきましょう。
ということでね。
いや、エボニーデブリュー、素晴らしい。
あとね、割とね、すごく、グロテスク、
うん、
意外と地味に本当に、部屋の中一つだけでやってるっていうのも、
うん
うん、
コンパクトですごく面白かったし、なんかグロテスクでもあり、なんとなく楽しい愉快な感じもあり、なんかポルナレフだから、うんかくらいの軽い気持ちもあり、
なんかこう配膳してくるこうルームサービス持ってくる人の顔が縦にこうスライスされる、あれはひどいやられ方だなと思って。
まあ徐々基本的に表現ちょっときついところは今までもあったけど、あそこが結構3部に入ってからショッキングだったのかなとも思うから、ちょっと地味だけど面白いなって常にこう。見るたびに思うから、エボニーデビルで。
おー。
やったー。
あれ、呪いのデーボは、なんか、こう、恨みが溜まると、エボニーデビルが強くなるんですかね。うん、
なんか、そんなようなことを言っていた気がする。
言ってたけど、まあ、でも、ね、荒木先生によくありがちな、この、なんか、別にかみたいなところがあるのかなってちょっと思ったんですけど。
あれですよね、痛みで、その、マタロが来るにちょっと、この恨み腹さで、腹さで、ちょっと出してました。
多分パワーアップするんでしょうね、この最初の痛みが。
うん。
ありがとうございます。じゃあ、まだ被らないですね。
本当だ。
次かな？
皆さん気を使ってますね、もしかして。やっぱり。じゃあ、コウキさん、お願いします。
いるか。
自分は、スティーリー・ダンのラバーズと、ジョータローと、
うん、
まあ、その他、
うん、
とかの、うん、が第3位。
おほほほ
けど、
あ、
うん、ラバーズ、あれだ、ギレってやつ。
あ、そう、ちっこい、ちっこくなっちゃう。
あれか、
うん
うん。
なぜこれを、まあ、第3位っていうかね、あげたかっていうと、やっぱりこの、なんスティーリー・ダンの嫌なやつだ。面白くさせてるっていうか、
うん、
それもジョータロー相手になんですよね。
うん、
ジョータロー相手に、あんな、ね、盗みとかさせたり、
うん、
なんていうの、靴を舐めさせようとしたりとか、するっていうところがまず好きなんですけど、でもその時のジョータローも好きで、ジョータローその時メモ帳持って、罪めかしく、って絶対に忘れないようにして、で、これ忘れないように書いとくって。で、それを見て、またスティーリーダンが怒り出してっていう、その負の連鎖みたいなところも好きで、あとさらに、スタンドの方では、家教員たちが、ジョセフだったっけのなんか、
そうそうそう
体内に行って、スタンドと戦うっていうのが、
うんうん、
ね、そっち側の戦いと、
スティーリ
ーバトルっていうか、まあ、バトルにはなってないんだけど、そこら辺の駆け引きとか、ジョータローが、スティーリーダンのスタンドをやっつけたっていうのを察知して、っていうその情報の流れ方とかも好きだし、
うん、
あと、最後ジョータローが、そのメモ帳に付けの領収書っていうので、ピッて渡して、うん、で、その後に3ページに渡るオラオラですよね。ね、絶対、すっきりするんですよ。こんだけ嫌なやつだから、3ページにわたるオラオラもすっげえすっきりして、もう、それでもう、僕はもう満足してますっていう感じです。ありがとうございます。
ありがとう。あれですよね、一回は、こう、許すんですよね。許すというか。
そうなんですよ。うん。
そしたら、向こうが、また、近場歩いてる女の子に、を人質にとって。
そうそう。とことんゲスなやつなんですけど、うん、 まあ、そこも含めて、まあ、最後スッキリしちゃうから、うん、なんか、いいなっていう。
なるほど。
かっこいいっすよね、あのメモの付けの領収書だってってやって。
はい。
これとか、もう自分もやってみたいな、
真似してみて。
またそれ。
うん、そうなんです。
わかる。
恨みメモでしょ。
恨みメモ。
恨みメモって言われるとなんかあれですよね。ちょっと違いますよね、ジョー太郎と。つけですかね、つけ。
うん。いや。
根に持つタイプということで。
いや、ジョー太郎のね、ほんと、皮肉とかがもう目いっぱい出てて。
う
ん、
そうですね。
一回、うん、爽快なんですよ。それが僕は、これは絶対外せないなっていうバトルでした。
面白い。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、はい、土門九太郎さん、お願いします。
ここから被ると思いたいです、逆に。
はい。
好きなのは、エンヤバのジャスティスです。
おー。
います?あれ?
あら、あ、俺ね、あげようと思ったけど、あげなかったん
です。お、いないんですね。あれ?これって分岐点じゃないですか、もうここの。もう、これまあ好きなのは、まあ、この世界が楽しいじゃないですか。もうこの、行った瞬間からもう村人たちがもうおかしくて、そのなんでしょう。まあ、当時、やっぱり僕も高校生だったんで、
うん、
あの、なんだ、ニキビとか、
ああ
、あの、
思
って、あ、ニキビがあんな表現するんだっていう。
汚かったですよね。
もう汚、あの、うまい出し方、あの、なんか海の出し方とか、あとなんか背中よく見たらゴキブリいたりとか、なんかあの、当時の、もう、漫画でこれを見せるかっていう。しかもその、ギャグパートじゃないですけど、ちょっとやっぱギャグ要素が、ポルナリフに対してのエンヤバートのこのやりとり。
めちゃめちゃ面白いですよね、あそこは。
して、ホルホースもちょっと絡んでるっていう、その、あの、いるのに、ホルホースとポルナリフが、なんだ、いるのに、な敵対してるのに、仲良く、な、あの、そこ、チームになる、なりそうにならないような感じが。もうここがもうそれが楽しくて、もう、まあ、エンヤバの気持ちもわかるし。
子供殺されてるんですよね、ポルナレフに。
そうそう。
で、ホルホースのその言い分もなんかそのよく、もう、まあ確かにエンヤバ怒るのもわかるし、
うん、
ポルナレフに対しての怒りもわかるし、あと、この決めつけが、あの、僕このドモン九太郎って名前も、こっから来てるんですよね。ジャスティスで。
え?
あれも言ってないけど、
え?
ジョー太郎が、
ああはいはい、九太郎。ああ、なるほど。
こっからなんですよ、実は。
そうなんすか。
これで、あ、これ使えると思って、僕結構、うん、なんか、ファミリーレストランでも九太郎で書いて、これを、空城九太郎で書いてたから、うん、で確かに城太郎で呼ばせておかしいなっていう、あ、これはいいと思って、これから僕は九太郎、これマジで、これマジなんです。
そうなんすか。
すごい。ちゃんと、
これは知らなかった、
自分に絡むエピソードまでついて。
これは本当のジャスティス。
すごい、すっきりした、なんか。
名前にまでなってるのに3位なんですか?
そう、3位なんです。残り2つが僕大好きなんで、はい。こんな感じです。
ありがとうございます。確かに、もう、あの、ポルダルフとのやりとりで、
うん、
こう自分の息子がこいつに殺されてんのに、いいおばあちゃんのふりしなきゃいけなくて、で、これ俺が息子の代わりしてやっからよとか言って、なんか、やっぱりこいつはぶっ殺されたいけないみたいな、これがすげえ笑えたんですよ、
うん、そう。心の声があるスタンド戦が
好き。うん、そうか、そうか。
もう今のヒントになっちゃったかも。
え?
心の声。じゃあまあ、そこら辺も含めてて、さっき、録音前に、あの、アンデッドさんが、こう、言ってたんですけど、こう、みんなはどっち側なのかっていう話をしてて、で、こう、ジョー太郎側なのか、ディオ側なのかみたいな話をしてて、こう、ちょっとまだそこら辺は、まあ、そのうち見えてくんのかなっていう気はするんですけど、じゃあ、私の第2位ですね。デス13戦ですね。
はい、あ、僕もです。はい。
あ、同じですか。あ、心の声。あ、確かにそうです
ね。確か
ね。じゃあ、ちょっと。
お願いします。
と言いますね。まずですね、あの、歌教員がそんなに好きじゃなかったんですよ、俺。あの、ちょっとなよっとしてるし、こう、なんか、やっぱ、ジョー太郎とかポルナレフとか、女性風ジョースターはなんか、 なんて言いますか、こう、明るいじゃないですか。こう、細かいことはいいんだよ、みたいな感じのキャラじゃないですか。で、それに比べると、華鏡院ってすごい繊細で、なんかすごい心配性だから、まあ自分がそういう性格だっていうのもあるのかもしれないですけど、なんかあんま好きじゃなかったんですけど、まあ、まず、この戦いでは、そこが逆に功を奏して勝つというところが、まあ一つと、あとは、この、野球の裏表みたいな感じで、こう攻撃と、こう防御、要するにこの赤ちゃんだから、こう本体は何にもできないじゃないですか。で、そこではバレないことにすんげえ不信して、で、夢の中に入ると最強みたいなところが面白いっていうのと、あとは荒木先生のこの、なんかこの妄想が炸裂してるなと思って、なんか夢の中のデザインがもうめちゃくちゃで、犬の死体から覚醒器が出てきたり、デスサーティーンの仮面から目玉がボトボト落っこちて、華鏡医の口を塞いだり、で、その目玉が足が生えて、なんか歩き回ったりしてて。
まあ、悪趣味ですよね。
で、あと、デスアーティンのデザインがかっこいいっていうのもあるし、うん、っていうところで、こう、好きですね。うん、じゃあ、ドモキューさんはどうでしょう？
僕もこれね、順位に言ったら僕も2位になって、もう言わないでおこうと思って2位なんで、
はい、
ちょっと知らんでや。
あ、そうなんですね。
もうこのスタンド戦、もうこのスタンド戦を見て、華鏡院しか勝ってないじゃないですか。もう他の、なんかこの戦いに、もう誰もが思ってるかもしれないですけど、丈太郎とかも叶わなかったわけで、結局、うん、デス13はまあ、リタイアしましたけど、負けて、ね、まだ、もしかしたらもう一回戦ったらどうなんだって、そのなんだろう、期待と不安見てて、いつか出てくんじゃないかなと思いながら。
あ、
当時はね、思ってたんですよね。
声、うん、心の声みたいなのは、やっぱあれですか、本体の時のやつですか。
本体の時の話、あとはもう、まあ、華鏡院、まあ、華鏡院もそうだし、みんなが、こいつもうダメだっていう、こいつ熱さやられたんじゃないかとか。
ああ、そう、そうそう。
こいつも、その、なんかそのギャップと、あと、まあ、まあ、その心の声も好きですけど、伝わらない感じ、なかなか、現実世界で伝わらない、相手に伝わらなくて、夢の中で、もう、なんとかもう分かってても、っていうその戦いが、楽しいですよね。
うん。なんかすげえいい明暗でこう腕に掘ったのに逆に危ねえこいつって思われちゃうんですよね。
え、まあ最後はちゃんちゃんで終わったからもうすべて言う。で、長太郎がんってなってるところが、
うん、みんな覚えてないっていう。
そうですね。
うん。
そう、華鏡院だけが覚えてる。
うん。まあ、はい、じゃあそんな感じですか。
ちょっと意外でした。
なんか、そうですよね。あんまりこの物語中ターニングポイントっていうわけでもないんだけど、
うん、
こう、この 悪趣味が一番出てるような気はしますよね。じゃあ、アンデッドさん2位お願いします。
私の2位はですね、はい、おインゴボインゴ戦ですかね。
た、
いやー、これは楽しかった。
これはもう、俺も入れようと思ったけど、絶対誰か入れると思って。
これはね、もうコメディとして、なんかサスペンスコメディみたいなものとして、なんかもう、丈太郎たちの話とは別に、おインゴボインゴ兄弟の視点で進むじゃないですか。もうね、あの回はもうあの回だけ、なんか特別っていうか、ちょっと枠外みたいな感じで、アニメの時もエンディング違うんですよ。おインゴボインゴの兄弟の歌になるんですよ。あの回だけ。いやー、なんか、うん、正しい、すべて正しいと思って見てたんだけれども、いや、なんかね、なんかこう、最初とかは、1話とかは本当に気合が入ってて、どんどんどんどんその面白いなと思って進んでいくんだけど、やっぱり旅が長いから、だんだんとこう、だるみみたいなものはどうしても感じてきてた頃合いだったんですよ、おインゴボインゴのあたりって。で、そこに、なんだろう、すごくね、刺激的だった気がして、その見てる時に。
うん、
全然こう趣向が今までと違って、もう丈太郎たちの視点とかじゃ全くないんだけど、うんうん、今まで見たこともないような丈太郎の姿も、変身だけれども見れて、それもまた楽しいし、今まで旅してきた中で、ポルナレフとか丈太郎が普段どんな会話をしてるのかみたいな、描かれてない部分の 話とかも出てくるから、本当に、ああ、この人たちは楽しく旅をしてるんだなっていうのも見えたエピソードでもあったし、だいたいやってることが全然意味がわからないし。
タバコ5本加え。
そうそうそうそう。で、今までこう、アニメで追いかけていたから、結構声優さんの周りとかっていうのは、なんか他のアニメに比べると、なんて言うんだろう、アイドルキャスティングとかでもなく、本当にこう芸達者な方で固められてて、聞き応えがあって楽しいなって思っていたから、丈太郎のことも、なんて言うんだろう、あんまりこう、かっこいいとかっていうふうに、なんて言うんです?なんとかこう、アイドルっぽく見ないでいられたんだけど、うん、あの回はあまりに可愛くて、普段見られない表情をしすぎてて、いや、いや、でも、うん、中身は違うんだけど、でもが和丈太郎だしっていうのもありつつ、やっぱり、こう、まあ、丈太郎たちが勝つなんてことは分かってるじゃないですか。だから、こう、予言とかで、こう、勝てるってなっても、うん、勝てないよねってのは分かってるんだけど、それでもすごく楽しい、どうなるのか分からない展開で、ずっととニコニコしてました、あの回は。
俺もアニメで見たときは、ほんと爆笑した。
いや、ほんとに面白かった。
笑いが止まらなかった。
なんかやっぱり、ちょっとシリアスな作品だとは思うんですよ。面白いところいっぱいあるんだけど、シリアスに目的を果たそうとしてるところはシリアスだから、そこでなんか、真面目にやってるんだけど、ユーモラスなのがすっごくおかしみがあって、好きっていう、ね。たまらないです。オインゴボインゴの会話。たまにあそこだけ見たい。あの前後関係ないから。
あ、そうね。
あのメガネの男がムカつきましたよね。あの絵もムカつきだし、実物もムカつくぐらい。
あの絵もまたなんかアニメで結構再現されてて、すごく良かった。
漫画
漫画だと、そう、そう。
似てるんですか?かなり。かなり似てるんですか?
似てるし、あの、白黒の部分に色がついて、うん、よりなんかトリッキーっていうの、なんていうの、あの、変わった感じ?変わった絵の印象がすごく強くて、すごくアニメとして見ても、あれはすごくいい出来だったんじゃないかなと思いつつ、まあ、なんか全体的に良かったから、これが一番ってことでは全然ないんだけど、すごく楽しかったっていう、あの、スーサイドスクワットと似てます。楽しかったっていう。
あら。
なんか、もう、頑張れって応援するのはオインゴボインゴ兄弟側でしたもん。
確かにそうです
よ。そうですよね。
うん。
気づかない。ジョータローズズには情がないから。
しないですか、
うん。かわいそうに。いやー、だから本当に、息抜きの回としてもすごく楽しかった感じかな。
うん、ありがとうございます。じゃあ、意外と俺はこれを絶対に、まあ、アンデッドさんは絶対入れるだろうと思ったんだけど、うん、もっとみんな入れるかなと思って、遠慮したんですよ、これは。
おー。
まあ。いや、自分もこれはちょっと避け、かぶりそうだったから。
あえてじゃあ、かぶるの覚悟で出してよかった。うん、いや、これが上がらないのももったいないから。
みんなが、まあ、じゃあ、じゃあ、っていうことで、お次は、コウキさん。の2位ですね。
僕は、あの、オランウータン、まあ、ストレングスと、あの、丈太郎のバトルですね。っていうか、これ当時見て、あの、スタンド使いが、あの、動物だっていうのがまず驚いてて、
うん、
動物がスタンド使いっていうの超怖いなって、だって何考えてるかわかんないじゃないですか。
怖かった、怖かった。
わかんないし。うん。で、漫画、進んでくうちに、オランウータンがタバコ吸い出したりとか、写真集見出して、喜んでたりとかするとこを見てて、なんか人間の欲望っていうか、快楽的な部分は出てるんですよね。でも何考えてるかがわかんないから、そこの怖さがビンビン伝わってきて、しかもスタンドが、この船自体がスタンドだったじゃないか。その驚きが、もう衝撃ですよね、もう。ハンマーで頭叩かれたぐらいの。
それはミスター後期少年の心に響いたのがずっと残ってる感じですか?
ずっと、これね、もう忘れられないんですよね。
わ
あ。何年経っても忘れられないスタンド。
いいな
ぁ。で、あの、なんでしょう、丈太郎のね、この時の皮肉も好きで、
うん、
あの、覚えて ますかね、そのボタンはてめえのスタンドじゃねえぜっていう。
あ、はいはい、
あれが大好きなんですよ。
うん、うん、
船全部がスタンドなんだけど、そこまでがその、
そうなんですよ。
ボタンがスタンドか分かってないんじゃないかっていう解釈みたいなやつで、
うん、
なんか落としたボタンにね、そのボタンはてめえのスタンドじゃねえぜって、ね、あって。で、これ結構ね、自分好きな理由も一つあって、この前のバトルから直接繋がってるんですよね。
あ、そうでし、あれ、なんでしたっけ、その前船だから、あれか、ダークブルームーンだ。
そうなんですよ。うん。そっから直接繋がってて、その次の号から、なんか、船から落とされて、
うん、
で、ボートかなんかに乗って、したら、うん、これどうするっていう時に、巨大戦艦が後ろに
映って
る、あるんですよ。
う
ん、その時の、おっていう衝撃が、とかもね、自分は、この当時はすごい感動したんですよ。うん、で、やっぱり忘れられないっていうことで、ちょっと第2位に開けさせてもらいました。
おぉ、なるほど。
いや
ー、いいなー。
その当時からの思い出があるっていうのが羨ましいですね。
そのボタンはてめえのスタンドじゃねえぜ。大好きなんです。
あ、いや、よかったじゃないですか。ジョータローみたいなことが言いたいって憧れてたって言ってたから、今言えましたよ。
いや、もう夢かなっちゃう。
夢が。
うん、
いやまあ、1位、次は1位ですね。
いいですね。
じゃあ、2位はじゃあ、
せーのでやりましょう。
Q太郎さんは、同じだったんですよね。デスアーティンで。じゃあ、もう1位、せーのでやりますか、じゃあ、せーので。
せっかく。
ぐちゃぐちゃってなりそうな気がするけど。
さあ、
じゃあ、言うのは敵の名前にしますか。敵の名前だけ。
本体の方の名前？
本体、どっちでもいいですか。
どっちでもいいです。
言いやすい方で。
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 一緒だったら面白いけど
ね。怖いね。
じゃあ行きましょう。
せーの、バニラアイス。
バニラアイス、あ
ま、今、アンデッドさんがバニラアイスって言ったんです けど、俺もバニラアイスで。
この3つ。
え、分かるよ。
高さんですね。チャカ
って、アヌビスシン。
アヌビスシン。あれ？
あ、アヌビスシン。
チャカって最初の、アヌビスの最初のやつでしょ？
あ、最初の拾ったやつか。
あれ、うん、そうですよ、
ね。あれみんな。
もちろん。
ちょっとなんか。
マジっすか。え、ミスターコウキさんは？
え？
コウキさんは何ですか？
いや、バニラアイスですよ。う
ん、あ、じゃあ3人バニラアイスで。
バニラアイス。
すごい、
う
ん、
これでピオが誰か言うかなと思って。まさかのアヌビスシン。
アヌビスシンか。ちょっと、アヌビスシンから聞きますか。
そうですよね。
いや、これ恥ずかしく、いや、これ、なんか恥ずかしくなっちゃうけど、はい。まあ、これはもう、アヌビス、刀のね、スタンド、うん。まあ、これの良さというのはもう、その、持った人がスタンドを持つというか、
うん、
もうなんだ、呪いの伝達みたいな。でも、もう最初はチャカさんね、気の弱いを青年が、持ったことによって、
うん、
そのポルナレフとのその戦いがあっての、
うん、
まあその流れの中で刀が、まあ、スタンドっていうのをちょっとずつ分かってくる中で、その刀とのやり取り、その刀のやり取り、
うん、
まあ床屋さんも持ったり、さっきのイギーの少年も持ったり、でポルナレフが持つじゃないですか、
うん、
そこですよ。ポルナレフが二刀流になって二つのスタンドを、アヌビスティンとシルバーチャリオッツが、うん、はい。持ったことによって、しかも、チャリオッツはそこで、鎧が、今までか、もうずっと鎧つけて戦ってたのに、その鎧取れることを覚えて軽くなると。
うん。
して、もう、ジョータロと戦うと。
うん。
もうそこで胸厚じゃん。
でも、すごいよね。スタンド2つ持ってるっていうことだもんね、その状態で。
2つ持ってて戦って、ジョータロがギリギリ、もう、勝つか勝つ、勝たないかってところがもう、
うん。
もう、何これって
感
じ。
うん。
お、何これ
今。何これ
アヌビス神の最初のシリアスの強さから後半突然変わる、可愛い感じに変わる、あの変換もすごく好きでした。
もうあの無駄な感じ、アニメが特に良かった。
良かった良かった。
アニメのその無駄な感じ、あのナイル川に落ちるとこまでの、
そうそうそう。
くだらないと。
あの、能力、しまった、あの、壁を抜け、すごく使ってしまったとか、なんか、
あのくだらない。
あそこは、ほんと爆笑しましたね。
いや、ほんとに、なんか、 ノンストップな感じがしましたね、あの飛んでいくシーン。
もう、牛さん、牛さんもカニさん、カニさんだけど。ギャグパートだけど、も
う、うん、孤独だよーって。
あれの強さも、もう、あれも強い
んだ。どんどん強くなっていくからね、あれね。覚えていくから、技を。
もうこれもう勝てないんじゃないかと。うん、
そう。
今までの、あれは何だったんだろうっていう。
うん、
もうこれも茶花さんのおかげかなという感じです。最初の。
うん。
茶花さんに感情移入を？
いや、茶花さんは、だってあの家族腹立つじゃないですか。
腹立つ。
確かに。
茶花さん悪くないのに。
見てるなぁ。好きなキャラクターを。
もう、あそこがあるからも茶花さんで好きになって、もうポルナリも、あ、堂々と来たなぁっていう、ね、褒めてるところは僕は嬉しかったですよ、茶花さんに。
チャカさん好きな人初めて会いました。
いや、もう、あれは、あの戦いかっこよかったですよ。
チャカの剣抜いて、最初の、あの格好がかっこいいよね。
もう、悪い顔して、もう、
ただ
悪い顔
してたけど。
あれはアニメ、あれもアニメの時の顔が悪いんじゃないですか。漫画より。まあ、そんな感じです。はい。
まさかのディオ戦を誰も選ばずっていうことです。
それ、多分な、誰か選ぶなと思ってやめ
る。俺も、まあ、じゃあ、とりあえずバリアアイスから。
でも私は、やっぱり、ディオ戦よりもバニラアイス戦。
あ、そうですね。俺もそう。
いや、そう。
お
ぉ。さっきも言った通り、アニメとかも、ちょっとね、中だるみみたいな時期は多少あったんです。全部話は面白いしよくできてるんだけど、それでも勢いがちょっと落ちてたと思ってたところに、突然バニラアイス戦に入った瞬間に空気がすごく変わって、ピリッとしてすごく、あ、怖いってなって、その後からもう本当に、その、なんだろう、クオリティが急にガクッと上がって、全然目が離せなくなったのがバニラアイス戦だったんですよね、当時。いや、すごかった。
みんな。
いや、やっぱり、めちゃくちゃ強いんですよ、バニラアイス。すっきり言って、ディオぐらいの強さあるんじゃないかなって思っちゃうぐらいに、好きで、自分、まあ、一番最初に読んだのが、ちょうどバニラアイス戦だから、その思い入れもあるんですけど、
でしたよね、
あとね、バニラアイスのスタンドのグロさ、
うん
うん、あのグロ、絵だけがまずちょっとグロめなんだけど、この世界から全く姿消すって言って、うん、どう消すのかなと思ったら、うん、本体まず飲み込んで、うん、自分、スタンド、その本体も自分の口にどんどん手とか足とか入れて、うん、それで消えるってあのグロさ、
うん、
かなりのショッキング受けましたね、あれ。
はぁ、
うん。で、あと、
うん、
執念とか、まあ、勝つ執念とかディオへの忠誠、
うん、
でも、なんか、一方ではディオを呼び捨てにするっていう、ディオいないところではね、呼び捨てなんで。
あ、そうですか。気づか
ない。そうなんですよね。そこら辺の、っていう感と、まあ、能力がめちゃくちゃ強いと。あと、荒木先生がね、なんか昔ね、大好きなキャラクターと大嫌いなキャラクターっていうのをね、言ってて、その時にね、大嫌いなキャラクターがバニラアイスだったん
ですよ。
一番好きなのがジョースケ。
あ、ジョースケ
は、うん、ジョースケ言ってた、当時はね。
ジョースケ
は、まあ、それは関係ないんだけど、あと、まあ、この時のポルナレフ絶対絶命に陥るときに三択するじゃないですか。
あ、はい。
1、いいアイデアを思いついて逃れるとか、2、仲間が助けに来てくれる。3、諦めて敗北するっていうのがあって、まあ、理想は2番の仲間が助けに来てくれるっていうのを、なんだけど、まあ、無理だろうな的なこと言って、1のいいアイデアを思いつくを取って、でも、負けそうになって、諦めて敗北するかってなった時に、まあ、イギーが助けてくれて、ってなって、まあ、その後、バニラアイス戦終わった後に、ディオとご対面するじゃないですか。階段でね。あの階段、伝説の階段で。
伝説の階段ですよね。
まあ、あそこもちょっと間抜けなんだけど、なんか、でもあそこの時に、ポルナレフがちょっとビビった時に、ジョースターさんが助けに来るんですよね。
うん、
その時にジョースターが安心しろポルナレフって言って、うん、そこがね、このポルナレフの究極の三択の時の仲間が助けに来てくれるっていう理想が叶って自分泣きそうになったんですよ、それで。
なるほど。
すごいの。
仲間二人失ってのポルナレフが、
う
ね、この選択を、うん、理想の選択を無理だろうなってなった後に、
うん、
安心しろ、ポルナレフってジョースターさんが来て、感動しましたね、すっごく。
なるほど。
もしかして、ミスターコウキさん、アニメまだですか？
アニメはね、DVD で、ツタヤに行って、1巻、2巻、3巻だけ見たんですよ。
なるほど。あのですね、最初の方って結構テーマっぽい、3部のメインテーマっぽい BGM とか、なんかノリの良いやつとか、例えばその、旅してる土地感のあるような、ちょっと、中東だったら中東みたいな、そういう土地に合わせた BGM とかが最初多かったんだけど、バニラアイス戦だけ、なんて言うんだろう、すごく、OOC っていうの、なんていうの、その、オーケストラっていうの、そういうちょっと、今までと違う、すごく、BGM の方も盛り上げ方がすごいから、かなりね、グッとくると思うんで、アニメもおすすめですよ、バニラアイス戦。
めちゃくちゃ見たくなりましたね、今。
うん、ね、突然緊張感が爆上がりする要素の一つだと思う。いやー、で、私、カズハゼさんのなんでこれかっていうのは大体読めた。
なん
だ？イギーですよ。
うん、まあ、イギーがね、最後、まあ、ポルナレフを、あの中の悪かったポルナレフを助けるっていうところが、まあ、胸熱っていうのは、うん、まあ、もちろんそうですよね。しかもこの、バニラアイスのなんていうか、こう、瞬殺できる状態で、わざといたぶるっていう、この、うん、こいつのちょっと頭おかしいところが、ね、あって、このバニラアイスは、こう、なんていうか、だいたいみんなキャラ、ここに来るまでのキャラってみんなやられるときに小物になるじゃないですか。めちゃめちゃ。この一個前の、京都のやつ。弟の方、
うん。あ、ダービー。
ダービー。あいつがダービーでしたっけ？ダービーの弟？あいつがダービー。
どっちがダービーだっけ？
ああ。
ケレンズダービーか、本
当に。うん。ケレンズダービー。
うん。あいつも最後は小物になってたじゃないですか。
うん、
オラオラですかって言って。
もしかして。
オラオラですかも好きなんですけど。で、こう、バニラアイスだけ小物にならないんですよね。最後まで。執念を貫いてくるっていうところで、こう、なんつうか、こう、最後の最後まで面白いというか。
ああ。うん。いや、敵も魅力的だけど、うん、その芯が全然折れない。
そうなんですね。うん、で、最後、こう、吸血鬼になってて、光で崩れてって、
うん、
で、こう、最後、ポルナレフの地獄でやってろって言って、ポンって押すところもアニメがすごい上手くできてて、なんか、ちょっと漫画と構図が違うだけなんですけど、そこがすごい間の取り方が良くて、まあ、倒し方も良かったな、というところですね。
なるほど。
あ、ですか、スタンド名って出てこなかったですよね、これ漫画の時に。
これ、どうでしたっけ？バニラアイスっていうのはこいつの名前でしたっけ？
バニラアイス本体の。
本名か。本体か。
なんかでもバニラアイスの名前しか覚えてないですね。
でもね、スタンド名調べてみたら、スタンド名がクリーム。
ああ、そうだそうだ。
で、ちなみにね、ケニー G って知ってます？
ケニー G
って。ケニー G って何もせずに死んだやつですか？
抜け作じゃないやつですよ。
柱の中に隠れてて、木に引っかかれて、
リタイア。
はい、もう、幻覚見せるスタンド名ってわかります？
クイズですか？
調べてみたらね。
調べますか？
いや、自分調べて答えわかるんですけど、知りたい人、
何だろうな。
何巻だろう。
なんか家っぽいですか、名前。
いや、全然家っぽくないっていうか、っていうアーティストがいるんですね。うん、この人っぽい。
ビージーズ？
え？
ビージーズですか？
いや、違いますね。
そう言う
やんか。スタンド名は、ティナーサックスって言うんですけど。
ほら、変な動きだ。
あれ？
ティナーサックス。あれは、音がならないんじゃない？俺もよくわかんないし。
いや、ここら辺ね、連続してスタンド名出てこないのよ。
ああ。
そうなんだ。
あと、抜け作だって、あれスタンド。
あれ吸血鬼？
あ、吸血鬼なだけなの？
抜け作って、裏表で、あれができるだけなんですか？あれスタンドなのかな？
あ、違うのかな？
人数に入ってなかったんじゃない？あのさ、あの残り、あの、館の中に3、4人いる、2、3人いる、3、4人ぐらいいるって言ってたけど。う
ん、ああ、入ってたのスタンドじゃないんだね、したらね。
いや、ここすごい守り薄いですよね。
うん。
まあ、バニラアイスがいりゃいいかみたいな。
そう。
まあ、まあ、多分、ディオは別に誰もいなくてもいいぐらいな感じだったのかなっていう気はするんですけど、
うん、
こう、世話を焼いてくれる人さえいれば、別に俺いりゃ倒せるしみたいなぐらいには思ってたのかなっていう気はするんですけど。
そっか。
じゃあ、ディオ戦の話しますか。
ディオ戦行きますか。
ということで、ジョジョ第3部について語ってみたの前半はここまでとなります。次回もお楽しみに。